説教 CD ナンバー251。本日のメッセージは、私につながっていなさいと題して、2013年8月10日にもたれました礼拝説教です。話、金城茂弘。
猛暑の中でみんな守られて礼拝に集うことができるということは本当に感謝ですね。今日の私のテーマは、私につながっていなさいというテーマです。で、聖女を中心として、お話ししようと思うんですが、昨日夜ですね、うちの孫がジョーが、この聖女を研究している、自分でこの聖女の絵を描いて、そして、これを説明しているのを聞いて、あ、これ面白いなと思って、まず彼に説教してもらいます。この聖書、セブンス・デ・アドベンチストにとって聖女は最も大事なテーマであります。この聖女に、互いに調和している真理の全体系がここにも含まれているんです。あるいは福音がぎっしり詰まっているとエレン・ホワイトは言っています。で、今日の私の話の前に、このジョーにここに出てきてもらって、そして子供なりにこの聖女をどういうふうに研究しているか、捉えているか見てみましょう。聖女が作られた目的、モーセに、荒野で聖女を作らせたんですけれども、その目的は何だったんでしょうか。私が彼らのうちに住むためである。最初に ジョー君、はい、出てきて、これ、はい、これ、これでね、あの最初に、出エジプト記の25の8節特別賛美歌しましょう。あ、いいか、出さなくても、出さなくてもいいね、はいはいはい、一緒に歌おう、はい、何だったっけ、
彼らに私のために聖城作らせなさい、私が彼らのうちに住むためである。出エジプト記25の8、
一緒に皆さん歌いましょう、はい、
彼らに私のために聖城作らせなさい、私が彼らのうちに住むためである。出エジプト記25の8。
そう、聖女は罪人が栄華に至るまでの道のりを教えています。イエス様がエルサレムに神殿に行った時、彼は母マリアからおそらく教えられていたでしょう。12歳の時に今まで教えられていたことがだんだんはっきり分かっていたと各時代の希望に書いてあります。ではジョー君が聖女の教えからどんなことを学んでるでしょうか。ちょっと待てよ、まだまだまだ、
こっちを最初に読む。使徒行伝 2-38、
ペテロ、ペテロが答えた。悔い改めなさい。そしてあなた方一人一人が罪の許しを得るためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすればあなた方は聖霊の賜物を受けるであろう。
僕は悔い改めの入り口から入ります。ヨハネ 1-9、
はい、上に上がらんね。
もし、
あ、もっと上がらないのかね、上がらない。読めるよ、はい、
第1ヨハネ1の9、もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。
はい、左側はジョー君が描いた絵です、ね、子羊を連れてきて、この子羊に罪人が罪を告白する。こっちはベンジが、4歳のベンジが描いた絵です
悔い改めの次に告白します。
次は
ローマ 12-1。
はい。
あなた方の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げなさい。それがあなた方のなすべき霊的な礼拝である。
献身、僕の体を神に喜ばれる生きた聖なる供え物として捧げます。ガラテヤ 2-20。
かけてるね。
生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。しかし私が今肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのである。
すると生きているものはもはや僕ではない、キリストが僕のうちに生きるのです。
そう。そしてその次の経験は
テトス 3-5。
はい。私たちの行った義の技によってではなく、ただ神の憐れみによって再生の洗いを受け、聖霊により新たにされて私たちは救われたのである。
僕の良い行いによってではなく、ただ神の憐れみによって再生の洗いを受け、聖霊により新たにされて僕は救われます。
はい。そして次の経験は
ローマ 5-5。
ローマ 5-5。
はい。私たちに賜っている聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからである。
黙示録。
聖霊によって神の愛が僕の心に灯されます。黙示録 5-8。
この香りは、この香は聖徒の祈りである。
香は僕と聖徒みんなの祈りです。
はい。次のステップ、
ヨハネ 6-35。
イエスは彼らに言われた、私が命のパンである、私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者は決して渇くことがない。
キリストが命のパンです。僕がキリストを心に受け入れると決して飢えることはありません。
次のステップは何でしょう。
1ペテロ 1-2。
イエス、
あれ、はい、
イエスキリストに従い、かつその血の注ぎを受けるために父なる神の予知されたところによって選ばれ、御霊の清めに預かっている人たちへ、恵みと平安とがあなた方に豊かに加わるように。
七つの燭台は僕を清めてくれる聖霊の働きです。
はい。次、
レビ記 16-30。
はい。
この日にあなた方のため、あなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は主の前にもろもろの罪が清められるからである。
贖いの日に僕のために僕を清めるために贖いがなされ、僕は主の前にもろもろの罪が清められます。エレミア 50-20。
主は言われる。その日その時にはイスラエルの咎を探しても見当たらず、ユダの罪を探してもない。それは私が残しておく人々を許すからである。
主は言われます。その日その時にはジョーの咎を探しても見当たらず、ジョーの罪を探してもない。それは私が残しておく人々を許すからである。
はい、次は
ヘブル 10-16。
私がそれらの日の後、彼らに対して立てようとする契約はこれであると主が言われる。私の律法を彼らの心に与え、彼らの思いのうちに書きつけようと言い、
春の雨が畑の麦を完全に熟させます。僕が聖霊の後の雨を受けたら、心に神の律法が完全に書き記されます。私の律法をジョーの心に与え、ジョーの思いのうちに書きつけよう。こうやって神様は再臨の日のために僕を準備してくれます。
はい、はい、ありがとうございました。素晴らしい聖書の研究でしたね。はい、OK。この収穫のこの麦はベンジの方がはっきりしてるね。4歳のベンジの方がこれよりはっきりしてるね。はい、先日私の友人から手紙をいただきました。前回私は品性形成についてお話ししましたね。そのレジュメを読んでから彼が手紙をくれたんです。彼は非常に真摯な真実を追求する方でありますが、こう書いてあります。先週の説教、品性形成のシラバスを読ませていただきました。僕もこの点に関していつも大げさに表現すれば血の出るような戦いをしてきました。しかしどうもうまくいかないようです。先生はいかがですか？体験的裏付けがございますか？その辺をお聞きしたいです。よろしくお願いします。僕の経験からすると、証の文の言葉とパウロの言葉だけだとどうも堂々巡りしてしまいます。しかし先生の取り上げられた証の書をヒントに、聖書の鉱脈を掘り起こすと、ことにイエスの言葉の中に堂々巡りをストップさせるものがあるように思えるようになりましたって書いてます。で、次に書いてくるでしょうけども、私とつながっていなさい。ヨハネによる福音書15章聖書を持っていらっしゃらない方々のために、このここに聖書の言葉を書きました。15章の1節からお読みします。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばないものは、父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実らせるために手入れして、これをきれいになさるのである。実を結ばなければ、あ、ごめんなさい、もし実を結ばなければ神様は取り除かれるというんですね。つまり天国の門をくぐることができない。教会には来ていても、あなた方は私が語った言葉によってすでに清くされている。4節、私につながっていなさい。 そうすれば私はあなた方とつながっていよう。枝がブドウの木につながっていなければ自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことはできない。どんなに自分で努力しても実を結ぶことができない。品性を形成することはできないというのです。五節、私はブドウの木、あなた方はその枝である。もし人が私につながっており、また私がその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。イエス様ご自身のことについてもヨハネ5章の30節にこんなことを言われましたね。私は自分からは何一つできない。そう、私たちもイエス様から離れては何一つできないというのです。6節、人が私につながっていないならば枝のように外に投げ捨てられて枯れる。人々はそれをかき集め火に投げ入れて焼いてしまう。滅びるということです。実を結ばなければ。七節、あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方にとどまっているならば、何でも望むものを求めるがよい。そうすれば与えられるであろう。あなた方が身を豊かに結び、そして私の弟子となるならば、それによって私の父は栄光をお受けになるであろう。父が私を愛されたように私もあなた方を愛したのである。父が私を愛されたように私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。もし私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるのである。それは私が私の父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちに宿るため、またあなた方の喜びが満ち溢れるためである。イエス様とつながっておれば必ず実を結ぶ。実が結ばれるとクリスチャン生活は楽しくてたまらない。喜びが満ち溢れるというのです。そう、だから一つイエス様につながっておれば必ず実を結ぶ、成功する。クリスチャン生活は勝利できる。でイエスにつながるということはどういうことかというと、イエス様の言葉にとどまっている、神の言葉にとどまっている、私の戒めを守るということ。そしてその戒めというのは、私があなた方を愛したように互いに愛し合うことであるというんです。私が命じることを行う、神が命じることを信仰によって行うんですね。ここに幸いのことに16節あるかな。はい、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。そしてあなた方が行って実を結ぶように、その実がいつまでも残るようにと望んでおられる。その実というのはもちろん御霊の実、ガラテヤ5章の22と23、愛、喜び、平和、寛容、慈愛、自制ね、節制、うんとありますが、互いに愛し合うこと、これが実となって現れるというんです。どうやったらイエス様と 結ばれる、結ばれるかということ、どうやってイエス様とつながるかというと、御木につながるか、これを考えてみましょう。これはジョー君が言ったように、我々は神なく望みのない罪の世から門を通って入ってきます。悔い改めと信仰の門を通って中に入ってきます。外庭に入ってきます。そしてあそこに悔い改めと信仰を持ってと書いてあります、この電線には2つあります。日本線、この電線の中開けてみると日本線になってますが、悔い改めとそして信仰であります。クリスチャンの始めも途中も悔い改めと信仰という手でつながるんです。片一方でこうやってつながったら落ちます。最後の完成も悔い改めと信仰で裁きの法廷に出ていって神様の最後の祝福を受けるのであります。外庭の経験、悔い改めと信仰でイエス様につながる。聖女の経験も悔い改めと信仰でつながります。死聖女の最後の罪の除去、裁きの時にも、ああ私は清くなった、100点取った、完全に罪をもう罪に勝利した、そうやって裁きの座に出ていく人たちは、私はあなたを知らないと言われる。最も深い悔い改めと信仰を持って裁きの法廷に行くんです。罪意識が絶頂に達する。パウロのように、使徒パウロのように、キリストイエス、罪人を救うためにおいでになった、私は罪人の頭であるという、そういう実際の罪意識、無価値さ、これを持って法廷に、弁護士に隠れて出頭していく、自首するのであります。イエス様はね、二つの手、悔い改めと信仰という、二つ、日本線ではなかった。イエス様は、戻りますが、イエス様は一本線であった。イエス様は悔い改め必要なかった。なぜですか？罪がなかった。イエス様は罪なかったから、一本線、信仰を持って、このヨハネ5章の3節、私は自分からは何事もできない、神であられたお方が人の子になられた、私たちと同じ血と肉を取られた、自分では何もできない状態、決して自分のために神聖を、神の力を使ってはならなかったんです。誘惑はありましたよ。もう40日間断食してお腹が空いて、サタンがやってきて、あなたがもし神の子であるならば石をパンに変えて食べたらどうですかって。けども、そういう誘惑を受けても彼は決して誘惑に負けませんでした。彼はヘブル書5章の7節に、キリストはその肉の生活の時には激しい叫びと涙と思って、ご自分を死から救う力のある方、誰ですか？父なる神様に祈りと願いとを捧げて、そしてその深い信仰のゆえに聞き入れられたのである。神様であった。しかし神様の力一瞬も使うことができなかった。ゲッセマネの園でも、私の思いではなくあなたの御心のままに、それを選ぶためには、父なる神様の御心を選ぶためには激しい戦いでありました、
激しい叫びと涙と思って、
私たちは
イエス様は神の形であられた、神と等しい方であられたけれども、自分を虚しくして死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、日本語では従順にされたと書いてます。ある訳では己を虚しくしたと書いてます。虚しく、そう、私たちは忘れていただきたくない。日本戦でつながるんです。そうすると必ず実が結ばれる、品性が形成されていく、
罪に勝利することができるんですね。
そしてこれは外庭に入ってきますね。入ってきた悔い改めと信仰、私たちの罪を認め、罪を悲しみ、罪から離れる。で、信仰によってイエス様が罪のない生涯を送られた事実、そして我々のために身代わりになって死んでくださったという事実に、イエスの功績を信じて私たちはイエス様とつながる。その時ブレーカーはオンになる、ブレーカーオンになる。しかし時々ね、真心から悔い改めないで、名前だけサウロのように悔い改めてクリスチャンになる人もいる、教会になりたいために。ブレーカーはオンにならない。だから何十年クリスチャンになってもつながっていないんだから、実は結ばれない、実は結ばれない。電気製品でね、この電線が何かによって電線が切れると、この扇風機うまくいきませんね。つながっていって風が、熱が出る。僕は何回もそのことを経験しました。お母さんが住んでるところとここのオフィス、長いケーブルでつないだ時、どうもうまくいかなかった。で、台風にやられて線がね、台風に揺られてね、線が中開けてみたら切れてるんです。で、そこを調べてみたら、そこを切って、ナイフで切って、そして切れたところをこうやってまたこうつないで、こうやってテープで巻く。そしたらうまくいく。ある時ね、このオフィス、私の勉強室と、それからこの真ん中から後ろは青年たちが使ってる部屋がありますね。で、ある時インターネットがどうもうまくいかない。で、線は確かにつながってるか、あっちの線はつながってるか、全部調べてみて、こうやってインターネットうまくいかないんです。そこでここに真ん中に布団棚っていうんですか、あそこ潜ってみてね、線をこうずっと線を調べていって、そしたらね、ネズミがねかじってあったんです、線を。ああなるほどと思って、そしてそれを切ってから線と線、日本線ねで合わせてテープやったらつながったんです。このネズミ、まさかネズミが電線まで食べるとは思わなかった。まあ、美味しいものじゃないはずだけど、僕を怒らせるためだったかもしれませんね。本当にあの時はイライラしました。かじるんですね、こうやって電線を。クリスチャン生活においてイエス様とつながる方法は悔い改めと、そして信仰です。信仰、使徒行伝の20章の21節に書いてあったかな、20 20章の21節にね、パウロがもう信者にもう会えないと思って最後に、言った言葉があります。もうさよならするときに20章の21節、ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とを強く進めてきたのである。もうここ見るとね、自分の皇帝を走り終えて任務を果たし終えて私はエルサレムに行く、これで二度と皆さんにお会いすることはできないだろうというところで、彼が残した言葉は神に対する信仰とイエスに対する、あ、ごめんなさい、神に対する悔い改めとイエスに対する信仰、これを強く進めている。そうしたならば必ずクリスチャンの実を結ぶことができるということです。成功する、勝利することができるということです。何が人を悔い改めに悔い改めさせるんですか。このブレーカーが、この日本船がイエス様とつながるときに、この何が悔い改めさせるかということを知らないといけないです。ローマ書2章の4節、神の慈愛があなた方を悔い改めに導く。神の慈愛に触れた悔い改めでなければ本物の悔い改めではない。でブレーカーはオンにならないです。ならない。ユダのあれは悔い改めとは言わない。ユダはああしまった、イエス様を撃ってしまったと、あれは悔いです。聖書の言う悔い改めではない。真の悔い改めは神様が我さえも愛したもうという神の慈愛に触れたら悔い改めに導かれるんですね。そして我々は罪許され贖われる。レビ記の4章から6章に何回も何回も繰り返されることは、子羊を連れてきて告白して、悔い改めて告白して、そして献身して、そしてその血が聖女に運ばれていく。こうして彼らの罪は許され贖われるという言葉がね、何回も4章から6章まで出てきます。許され贖われ、これを義人と言います。義と認められる、つまり真心から自分の罪を認めて神様すいませんという時に豊かに神様は許される、すなわち義人される。今まで罪を犯さなかったかのようにして我々を受け入れてくださるだけでなくて、キリストの道を見ると心まで変えてくださると書いてある。許されるばかりでなくて心も変えられる。この間お話ししましたね、心は改心の時に変えられるんだが、いいですか、品性は変えられませんよ。品性は、品性は形成していくもの、作り上げていくものです。しかしこの悔い改めと信仰によってつながるときに、ブレーカーがオンになって、そして御霊の実が結ばれる。愛、喜び、平和、寛容。寛容というのは何でしたか。忍耐強い、忍耐強い。今まで癇癪短気なあのヨハネであってもね、あれほど寛容な人になった人は、まあ もちろん他にもいたでしょうけど、本当に忍耐強い寛容ね、愛喜び平和寛容慈愛善意忠実柔和自制9つね、こういう実がなっていくんです。ならばもしクリスチャンになってきつい言葉で傷つけることがたまたまあるとするならば、ブレーカーがオンになってない、ブレーカーがオンになってない、つながってない。きつい言葉を出されてまた復讐しようとするならば、これもブレーカーがオンになってない。悔い改めていないとエレン・G・ホワイト言ってらっしゃる。身を結ぶことができない点ですね。コリント第2の手紙の7章の10節に、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いを得させる悔い改めに導き、この世の悲しみは死を来たらせる。本当の悔い改めは神の救いを得させる。悔い改めを伴った信仰だけが我々を救うのである。悔いるだけでは、ああ悔しいというだけでは人は救われない。かえって失望して鬱になってしまうかもしれない。我々は悔い改めと、そしてイエス様を仰ぐことです。イエス様が私のために何をしてくださったかということを信仰を持って仰ぐことです。そしたら生きる、勝利する、成功する、救われる。もう一回見せましょうね。これ大事なことは、つながりを断って断ち切るものは何か、これを我々探さなければならない。世俗、世を愛する心、世を愛する心、テモテ第一の手紙の4章の実節かな。デマスは世を愛し私を捨ててテサロニケに行ってしまったと、パウロは非常に悲しみました。世を愛する心があって、パウロと共に患難を共にしない、そして出て行ってしまった。デマスというんだ。だからね、デマスという名前がつけられた。そしてイザヤ書の59章の1節2節を見ると、あなた方の罪とあなた方の不義が私とあなた方の間を隔てたと書いてある。キリストの福音は罪のうちに救うことではないんです。罪から救ってくださる。だからもし我々にこれは罪だ、神様は喜ばないことだと思うことがあるならば、悔い改めを選ぶ。恥ずかしい、嫌なことかもしれない、しかし悔い改めを選び信仰を選ぶならば、それは命と喜びと平安を我々に与えてくれるものです。これがある限り、どんなに口で信仰信仰と言っても我々をキリストにつながることはできません。我が思い、私の方法、私の考えでなくて、これがあのネズミになることがありますから、捨てなければなりません。忙しさのゆえに、こんにちは かつてないほど忙しい時代ですね。神の御言葉、ね、ジョーが言ったパンを食べて養われる御言葉を学び研究する暇がないほど忙しい、あるいは祈ったり瞑想したりする暇がないほど忙しければ、我々はこの忙しさという右側、これは滅びるという意味ですね。滅びる、これは心かな、心、忙しすぎると滅びる。そう、
なぜイエス様のとのつながりを断ち切ってしまうからですね。ペテロ第一の手紙の5章の8節、身を慎み目を覚ましていなさい、どこからネズミが入ってくるか。お母さんが私の部屋にね、ネズミがよく入ってくるので、いろいろ調べたけれども入ってくる穴が見つからない、どこから入ってくるのか。ある時向こう側のみっちゃん のところのキッチン、あそこキッチンをこう前に寄せてみたらね、大きな穴が開いてるんです。もうネズミが出入りする。それをきれいにやってもらった、封してもらった。そうだから今ネズミに、害されないで本当に平安に休むことができてます。ところがね、不思議なことに、やっと優子たちが来るとね、またネズミが入ってきてる。じゃあ他に穴が開いてるところがあるのかもしれないと今疑って、いつかまた探さなくちゃいけない。ネズミを見つけなくちゃいけない。私の生活にね、ネズミが、イエス様とのつながりをね断ち切ってるものは何かないか探す必要がありますね。もし私たちが悔い改めと、そして信仰によってイエス様とつながってるならば、必ず実を結ぶ。ダニエルとヨセフは彼らの罪というか欠点が聖書に書いてないですね。しかし僕はこの兄弟に書きました。私はダビデのようなもんですって。行くたびも罪を犯し、過ちを犯し、しかしその度ごとに外にここでブレーカーをオンにする。朝目覚めたらブレーカーをオンにする。悔い改めと信仰でつながる日本線、イエス様一本線でしたね。信仰によってオンにする。そしてずっとその二つの手でイエス様の手とつながっているならば、必ずイエス様が我々のうちに願いを起こさせ、実現に至らせて罪を取り除いてくださって、もはや探しても見当たらない。死聖女の働きで最後の罪の除去で我々の罪は永久に取り除かれる。永久に。そしてイエス様の御姿を完全に反映すると書いてある。1844年再臨を待ち望んでいた再臨信徒たちは、真っ昼間でも罪を犯し過ちを犯したならば、兄弟のところに行って藪に行って、そしてごめんなさいねと言った。明日イエス様が再臨なさんだから罪があってはならないと思って、そして神にも人に罪を犯したならばごめんなさいと言って清算していった。初代文章を見ると、彼らのうちにイエス様の姿が反映されるのをご覧になって、イエス様お喜びになったと書いてあるけども、大総統下巻の140ページ見ると、しかし彼らはまだ主に会う準備ができていなかったと書いてある。もう一つの仕事が、義務が彼らに残されていた。
それはイエス様が死聖所におられる間にもろもろの罪から清められていなければならなかった。はい、ジョーが後の雨のこと言ってましたけどもね、読んでみます。聖霊に導かれたという本が翻訳されました。これは牧師への勧告506ページ、聖霊に導かれて308ページ。季節の終了間際に降る後の雨は穀物を実らせ、それを収穫に備える。梅雨や雨がまず種に働いて発芽させ、ヨハネ・パウル2世というのは間違ってるね収穫が近づくと穀物を実らせるように、聖霊は霊的成長の各段階でその段階ごとに働きを前進させる、前進させる、何年かおかしなワープロの何だろうね。穀物が成熟することは人の魂のうちに神の恵みの働きが完成することを表している。後の雨は品性を完成する。神の道徳的な形が品性において完成される。そしてキリストに完全に似るものとなるというんです。後の雨が、多くの人のね間違った考えは、後の雨は完全になった人に後の雨が降って、そして世界伝道終わると。神の恵み、聖霊の働きは後の雨で我々のうちに品性を完成する、そして外に完成する。大きな変化を慰めの雨はもたらすんです。それまで我々完全にされない、成熟させる。私はブドウの木、あなた方はその枝である。つながっておれば豊かに実を結ぶ。おいしそうですね。この剛さんのブドウがもっとおいしそうね、枝がありますが、枝はくっついちゃいけない。みんな離れ離れであるけれども、幹につながっているならば多様性の一致をもたらす。この多様性の一致という言葉はね、ローマ法も使いますよ。何を信じてもいい、真理はどうでもいいから、みんな愛と愛と一つになる、なりましょう。これは聖書の教える多様性の一致ではない。多様性の一致は真理において聖霊によって、ね、イエス・キリストを知る知識において一致する。真理によって性別された人たちは一致する。一致する。そしたらイエス様は私たちを迎えにおいでになる。このことをジョーは子供ながらにこのクリスチャンの歩みを見事に描いていましたね。そう、後の雨で成熟して、そしてこう書いてある、教会を人の子の来臨に備えさせる。後の雨でキリストの再臨に備えさせる。後の雨は日曜休業礼に備えさせるのではない。日曜休業礼という厳しい法令で、最後のテストで教会が震われて清められて、その後後の雨が降って、後の雨は世界伝道を完成するし、人の子イエスの再臨に備えさせるために降るんです。多くの人がこの点間違っているんですね。だからまとめ、私たちは外庭の経験で悔い改めと、そして信仰でブレイクをオンにします。 つながる。つながっている限り最後の最後まで導かれる人は
神様が私たちに品性を完成させる、ね、そして熟して人の子の再臨に備えさせる。
だから裁きの日にも読みの日にも悔い改めと信仰でつながるんです。そしてクリスチャン生活長くなればなるほどね、キリストに近づけば近づくほどもっと深い悔い改め、なぜ自分の汚さ、心の汚さがもっとはっきり分かってくる。だからパウロは私は罪人の頭であると言った。でもっとイエス様に頼らなければならない、自分にはゼロ 100% イエス様にということが品性の完成である。
賛美歌の260番歌いましょう。
この2節特に気をつけてください。
賛美歌の260番、
大好きな歌です。これは誰が作ったか分かりませんけれども素晴らしい歌です。千歳の岩よ我が身を囲め、にせずちょっと見てみましょうか。はい、3節だ。あれ、そうそうそうそう、知らぬ読みにも裁きの日にも千歳の岩よ我が身を囲め。さあ、はい、立ってこの賛美歌を歌いましょう。
苦しみと哀れみに富んでおられるお父様、今日学んだ大真理、イエス様につながることの重要性、御子であられるイエス様につながって
我々枝は皆実を結ぶことができるのです。そして互いにイエス様が私たちを愛してくださったように互いに愛し売るものとならしめてください。家庭において教会においてイエス様の御姿を反映させてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。